舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で、私永野由香がお届けしております。七子チャッタラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の町人をご紹介します。舞鶴市議会議員から野瀬貴則さんと小谷茂雄さんにお越しいただいております。まずは野瀬さんからよろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
はい、本日の放送は3月定例会と特別委員会の設置をテーマにお話を伺ってまいりたいと思います。では早速3月定例会について野瀬さんからお話をお伺いいたします。
はい、野瀬です、よろしくお願いいたします。
まずこの3月定例会についてなんですが、どのようなことが行われたのか教えていただけますでしょうか。
はい、今回の3月定例会ですが、2月25日から3月27日までの32日間の日程で行われました。はい、主な内容としては令和元年度の補正予算や令和2年度の各種予算案、それから条例改正等について、議案として調整がなされました。はい、定例会初日と3月16日そして最終日の27日に畳市長より提案の説明が行われた後に、それぞれの議案が4つの常任委員会や予算決算委員会に付託をされました。委員会では委員同士でさまざまな質疑や意見が出された後に賛否を取りまして、最終日27日の本会議にて31件すべての議案に対して討論を行った後に、各議員が賛成反対を表明し、全議案が可決をされました。
はい、31件もの議案が審議されたんですね。すごいたくさんのボリュームだと思うんですが、それぞれの議案について簡単に教えていただけますでしょうか。
はい、今回の定例会ですがね、当初27件の議案が出ておりまして、それに追加議案としまして途中で4つが加わりまして、合計31件の議案となりました。まず令和2年度の当初予算案についてですが、はい、舞鶴市のさまざまな予算がですね、9つの議案に分類され、それぞれについて審査を行いました。
はい、
他には舞鶴市の条例を一部改定するなど、条例制定に関する議案が14件と、他に、辺地に関わる公共的施設総合整備計画の策定ということで、大浦地域やですね、笠地域などにおいて除雪機の整備や下水施設、道路の整備を行う計画や、雪長地域の路線の指導認定を行う旨の規定などが上程をされました。
わかりました。
次にですね、3月16日に追加議案として提出された議案についてなんですけども、はい、こちらはですね、旧市民病院西棟の改修に関わる事業と、それから市内の全小中学校に無線インターネット環境の整備を行い、児童1人1台のタブレットパソコンの整備を決定をいたしました。それから27日には今現在もですね、猛威を振るっております新型コロナウイルス感染症緊急特別対策利子補給や、新型コロナウイルス感染症の対策経費を含む補正予算も提出がなされました。
はい、ありがとうございます。たくさんお話いただいたんですが、ちょっとその中で一部気になるお話があったので詳しく伺ってもよろしいですか。
はい、お願いします。
小中学生全員にタブレットパソコンの整備が計画されているとおっしゃいましたが、はい、これは子どもたち全員にそのタブレットパソコンがもらえるということなんでしょうか。
はい、もらえたらよかったんですけどもこれはあくまでも学校内で使う教材として、1人1台の整備をですね、順次行うという計画になっております。国の行うですね、ギガスクール構想というものに基づきまして、子どもたちが将来 IT を活用した人材となれるように IT 端末を活用した授業がいよいよスタートをしてまいります。これまで私たちが受けてきた授業からですね、どのように変化していくのかということを私も非常に期待をしております。
なるほど、 IT 授業というのがね、ちょっと未来っぽくて全然想像できないんですけど、これからの子どもたちはそしたらその教科書に代わってタブレットを使うという 感じなんですかね。
そうなってきますね。
そういった授業が当たり前になるんですね。どんな風に使われていくのか楽しみですね、はい、さて先ほどの議案も含めまして、各議案に対する26名いらっしゃいます議員の皆さんの賛否はどのようになりましたでしょうか。
はい、令和2年度予算の、舞鶴市一般会計予算、そして水道、下水道、病院、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療事業の7つの会計予算と、舞鶴市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について、そして舞鶴市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部を改正する条例制定については賛成多数により可決をされました。その他の22の議案に関しては、全員賛成により可決となり、全議案可決というふうになりました。
はい、賛成多数の議案ではどのような意見が出ていましたか。
はい、令和2年度の各予算案についてなんですけども、こちらは昨今のですね、厳しい財政状況の中、さまざまな取り組みを前向きに進める予算に期待する意見もありましたが、子育て支援のさらなる充実を求める意見や、観光施策に対する意見、ゴミ袋や水道料金の値上げに関する意見など、賛否とともに各議員によるさまざまな意見が出ておりました。他にはですね、舞鶴市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定についてなんですけども、はい、こちらはですね、ラスパイレス指数というものが関係しているんですけども、長野さん、この指数についてはご存知でしょうか。
初めて聞きました。どういったものなんでしょうか。
はい、このラスパイレス指数というものなんですけども、これは国家公務員と地方公務員との、給料の差を示す指数のことでございまして、この地方公務員の給料が、国家公務員に比べてですね、高い場合には、この指数も高くなりますので、そこの指数が、均一になるように、国が推奨を行っております。そのために舞鶴市としましても、一定給以上の職員に対して給与の減額措置を、これまでに引き続いて行い、指数の行うための条例というものも今回、決定いたしました。
そうなんですね。他にはどうでしたでしょうか。
はい、他にはですね、法律の改正に伴いまして、社会教育機関という、いわゆる公民館、図書館、博物館ですね、こちらの設置に関する事務の所管を変更することが可能になりました。そのためですね、現在の管理者を教育委員会なんですけど、こちらを市長の方に変更いたしまして、その管理および執行を行うことが提案をされました。こちらについては教育委員会の独自性が薄れる懸念があるという意見が出た反面、さまざまな分野との連携と迅速な意思決定によりサービスの向上を期待する意見も出まして、賛成多数という形になりました。
はい、ありがとうございます。それぞれの考えを意見として出し合って決めていらっしゃるんですね。
はい、
あと皆さんが今一番気になっているのが、この猛威を振るう新型コロナウイルス感染症対策についてだと思いますが、3月定例会ではどのようなことが決まりましたでしょうか。
はい、3月定例会について、決まったことをご説明いたします。
はい、
今回の新型コロナウイルス感染症の影響により、まず学校が休校となりました。でそれに伴いまして、本市においては児童の受け入れ先を確保するために、地域の放課後児童クラブおよび社会福祉法人のクラブを含む、全てのクラブが朝から夕方までの臨時開設を行いました。
はい、
さらに、休校に伴いまして、学校給食費予算が、使用されずに残ってしまうというような事態も発生をいたしました。それに伴いましてですね、人件費の費用を、追加予算として、認められたことと合わせましてですね、学校給食費の使わなかった学校給食費ですね、これは国から支給されます特定防衛施設周辺整備事業調整交付金というものが財源として充てられておりました。でこの財源はですね、使わなければ国に返却をしなければなりませんので、その財源を有効に今年度以降も活用できるよう、舞鶴市学校給食運営基金というものを設置をいたしました。そこに積み立てることによって、今後も活用していこうというものでございます。
なるほど、学校が休校になることでさまざまな影響が発生するんですね。飲食店などもかなりの影響が出ていると聞いておりますが、経済への対策は何かありますか。
はい、経済への影響と対策についてなんですけども、売上が減少するなど経営状態が悪化した市内の中小企業等の経営改善の取り組みを支援するために、国や京都府による特別融資が現在実施をされております。
はい、
その融資に対しまして、 利子補給といいまして、まあ、利子をですね、あの舞鶴市が補填することによって利子ゼロで、まあ、借りることができる制度として、舞鶴市新型コロナウイルス感染症緊急特別対策利子補給金というものの創設が決定をいたしました。
なるほど。
他にも、まあ、これ以上の感染拡大を防止するために、まあ、市内の児童福祉施設などに対しまして感染防止対策として必要な衛生用品であります、まあ、マスク、エタノール、体温計、液体石鹸、うがい薬、空気清浄機などの配布、それから購入支援をですね、1施設あたり、まあ、最大50万円行うという新型コロナウイルス感染症対策経費が策定をされました。国からもマスクの配布が決定され、皆さんのお手元に、まあ、順次届くと思われますが、まあ、国と府、そして舞鶴市がですね、連携しながら様々な対策を行っております。
はい。
感染はまだまだ予断を許さない状況となっておりまして、引き続き我々もしっかりと、まあ、これ以上感染が広がらないように対応を行いまして、注視しながらこの危機が収まった後も皆さんの安心安全な生活が守れるよう議会として対応していきたいと考えております。
はい。
またですね、今後も緊急でさまざまな施策が実施されると思いますので、まあ、いつでも動ける体制を維持しながらしっかりと対応していきたいと考えております。その点に関しては後ほど小谷さんからもお話をしていただきたいと思っております。
はい、よくわかりました。皆さん本当に心配しておられますし、一刻も早い収束を願っていらっしゃいますのでね、引き続き頑張っていただきますようお願いいたします。
はい。
まだまだ詳しくお伺いしたいところではあるんですが、ちょっとね時間となってしまいましたのでここまでにしたいと思います。まずは野瀬さんから3月定例会についてお話を伺いました。どうもありがとうございました。
はい。詳しくはですね、舞鶴市のホームページに議決した議案も載っておりますので、ぜひご覧ください。ありがとうございました。
ななこチャットラジオ、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして、まちびと来たるのコーナーをお届けしています。本日は舞鶴市議会議員の野瀬貴則さん、小谷茂雄さんをお迎えしております。それではですね、お話の前半で野瀬さんから3月定例会についてお話をお伺いしたんですが、次に小谷さんから特別委員会の設置についてお話を伺ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。
こんにちは、小谷です。よろしくお願いいたします。
はい。早速ですが、本題に入る前に今話題となっています新型コロナウイルスについてもちょっとお伺いしたいと思うんですが、よろしいでしょうか。今国内だけではなくね、もう全世界で感染が広がって、テレビなどでも連日報道がされていますよね。学校や仕事、イベントなど私たちの日常にも大変大きな影響が出て社会問題になっています。舞鶴市ではこの新型コロナウイルス感染症についてどのような対応をされているんでしょうか。
はい。その対応ですが、現在舞鶴市では舞鶴市新型コロナウイルス感染症対策本部を立ち上げ、協議を進める中で、これからの発生状況なども踏まえ、その動向を見極めながら本市としての対応を判断し、市民の皆様にご理解とご協力をいただいているところであります。
はい。それでは先ほど野瀬さんからもありましたが、舞鶴市議会としてはどのような取り組みをしてこられたんでしょうか。
はい。議会では先の3月定例会において、市民の方々の健康を守る観点から傍聴の自粛をお願いし、また議員と市職員が集う各委員会の開催において、途中休憩を挟み会議室の換気を行うなどの対応をしてまいりました。
はい。3月定例会は傍聴が自粛になってしまったんですね。
はい。はい。それから今月8日には舞鶴市議会に議長を本部長とした舞鶴市議会災害本部、支援本部、いわゆる議会本部を設置して、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けて舞鶴市とともに迅速な対応を支援するため、市民の方々へ正確な情報を提供していくことなど活動していくとしています。
そうですか。畳市長からは、今月3日と8日に新型コロナウイルス感染症について、首都圏や京阪神では感染者が大幅に拡大し、増加し、この本市においてもですね、予断を許さない状況になっているということから、当面の間首都圏と京阪神への不要不急の往来を自粛するよう協力要請もありましたね。
はい、そうですね、行動が制限されて感染への不安を感じる中、自分や家族、身近な人たちの健康を守るためにも今何ができるのか、まず心がけたいことは、うがい手洗いの励行と3つの密、密閉空間、密集場所、密接会話から避ける行動を取ることが重要であると思います。
はい、
そうした中、今月7日には安倍首相から来月6日までの1ヶ月間、東京や大阪、兵庫など7都府県を対象に緊急事態宣言が発令され、なるべく人との接触機会を8割削減する外出自粛の要請があり、その後昨夜の夜には対象地域を全国に拡大し、今後大型連休に向けて全ての都道府県において不要不急の帰省や旅行など都道府県をまたいで人が移動することを、まん延防止の観点から絶対に避けるよう住民の方々に呼びかけがあるなど、協力要請があったところであります。
そうですね、一日も早い収束に向けて今自分たちができることをしっかりやることですね。
はい、そうだと思います。感染症の影響による緊急の経済対策についてもスピード感を持って対応しなければなりません。また新型コロナウイルスに関することでわからないことがあれば、本市ではそれぞれの問題に応じた相談窓口を設けておりますので、利用していただければと思います。
はい、まずは新型コロナウイルスに関する質問についてありがとうございました。それでは特別委員会の設置についてお伺いしていきます。今年に入り舞鶴市議会では新たに設置された委員会があるとお聞きしていますが、教えてもらえますか。
はい、それではその前にまず舞鶴市議会の委員会の構成について紹介させていただきます。
はい、
委員会には議会の円滑な運営に向けた協議や議会内の申し合わせの確認などを行う議会運営委員会があり、そして議案等を詳しく審議する予算決算委員会を含む5つの常任委員会があります。
はい、
それに特定の案件を審査調査する特別委員会があり、議会を構成しております。またこの特別委員会については、本市の行政課題等があった場合に議会の議決によって設置し、専門性や特性を生かした適切な運営に努めることとなっています。
はい、それでは舞鶴市議会ではどのような特別委員会があるのでしょうか。
はい、今舞鶴市議会には3つの特別委員会があります。1つは議会活性化特別委員会、2つには原子力防災安全等特別委員会、そして新たに設置した市内造船事業に関する調査特別委員会があります。
はい、それではそれぞれの特別委員会においてどのような議論をされるのか、簡単にご説明いただけますか。
はい、はじめに、議会活性化特別委員会については舞鶴市議会基本条例の前文にあります、市民に開かれた議会、議会機能の充実、効率的効果的な議会運営をどのようにして実現していくかを目標にして、それぞれ具体的な取り組みを決め、議会の活性化に向け検討する委員会であります。
はい、
また原子力防災安全等特別委員会については、関西電力高浜発電所等にかかる原子力防災及び安全性についての調査研究及び審査をする委員会であります。
はい、それでは新たに設置された委員会について、設置の目的、また今後の取り組みなどについて少し詳しくお伺いしていきます。
はい、その委員会ですが、市内造船事業に関する調査特別委員会として本年2月の25日に設置いたしました。この委員会は JMU ジャパンマリンユナイテッド舞鶴事業所が来年の第一四半期といいますから来年6月頃をめどに 商船部門から撤退することとなり、その市内事業所への影響等の調査を目的に設置されました。
そうですか。 JMU 舞鶴事業所といえば、古くから舞鶴の経済を支えてこられた企業ですよね。またこの企業が商船部門から撤退すると、舞鶴市に与える影響も大きそうですよね。
はい、その通りです。市民の方々もよくご存知の JMU 舞鶴事業所は、歴史も古く、舞鶴海軍交渉を前身として120年の歴史があります。古くから本市の産業を支える中核企業として、地域経済の活性化や雇用の創出に貢献されてきました。また撤退による本市の経済にも大きな影響があります。そのため舞鶴市では、舞鶴事業所の従業員の方々をはじめ、影響を受けるすべての方々への雇用対策と関連企業への支援を目的に、専従職員を配置するなど、支援に対するさまざまな情報提供を努めることとしています。はい、そのようなことから、舞鶴市からの情報を舞鶴市議会でも共有して、市民の方々に寄り添っていきたいと思っております。
はい、それでは今まで委員会ではどのようなことを議論されてこられたんですか。
はい、今までに調査特別委員会を2回開催させていただきました。舞鶴市から支援に対するさまざまな情報提供を受ける中で、質疑を通して今後の支援の進め方などについて意見交換してきたところであります。
はい、それでは舞鶴市では今後どのような取り組みをされると聞かれましたか。
はい、JMU 舞鶴事業所に対する支援については、これまで以上に京都府や舞鶴商工会議所との連携を強化する中、関係機関で構成する連絡会議を開催し、協議していくとお聞きしています。また JMU 舞鶴事業所や関連事業所従業員の方々の各種相談に応じるため、特別相談窓口を設置するほか、ハローワーク舞鶴や北京都ジョブパークなど、国府の関連機関との連携を密にして支援すると伺っております。
はい、舞鶴市の地域経済にとって厳しい状況が続いていますが、市民に寄り添った支援をお願いしたいと思います。
はい、まず本市にとって JMU 舞鶴事業所の商船部門の撤退や、新型コロナウイルス感染拡大によって市内事業者への影響が懸念されます。本市としてこれらの問題を解決するため、しっかりと支援する体制を整えて、一日も早く市民生活が安定し、元の生活に戻るようになればと思っております。
はい、ここまでは小谷さんに特別委員会の設置についてを中心にお伺いしました。一日でも早く舞鶴が元気になるといいですね。
そうですね。最後に、議会基本条例の議員の活動の原則に、市民全体のことを考えて行動し、市政全般にわたり市民の意見を的確に把握 しなければならないこと、また常に自分の質を高める努力が必要であると定めております。議員活動の重要なポイントとして捉え、全力を尽くしたいと思っております。
はい、本日は舞鶴市議会から野瀬貴則さん、そして小谷茂雄さんにお越しいただきまして、お話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。